77.1 Rainbow FM。
社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、エアサイクルの家、ホンダ工務店、草コナーズの張本総研、未来に輝く街づくり東友建設、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたします。
幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ
敷き濡らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研0957-49-1575まで。
草コナーズ。
夢を描けない仕事は働く意味がない。自分の手で描き作り出し、近い未来地図に乗る、私たち東友建設の仕事です。社員募集中。詳しくはホームページをご覧ください。地域の皆様に貢献し続ける存在でありたい。有限会社東友建設。
中小企業家同友会諫早支部、寺尾です。諫早市森山町で有限会社東友建設という建設業を経営しております。中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や東友建設寺尾までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
みんなの笑顔と豊かな暮らしのために、私たちはエネルギー、総合建設、不動産事業を通して地域社会の発展を目指しています。この街の未来を担い、毎日を全力で頑張る高校生を私たちは心から応援します。地域の未来をつなぐ九州ガスホールディングス。
令和8年7月27日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆様こんにちは。土曜朝10時からの再放送やラジオアプリ FM プラプラをお聞きの全国の皆様こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
ルンルンルノン神戸美沙央です。この番組はお隣の市や町、垣根を越えて明るく元気に活躍している社長さんや社長さんっぽい人をお招きして、 FM 諫早にじラジスタジオから1時間生放送でお送りいたします。
社長さんいらっしゃい。
はい、今週も始まりました。神戸美沙央さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お昼間もね、
はい、
諫早高校のイベントでご一緒してまして、
おしゃべり会、昨年来てくれた人がまた来たいって言って来てくれてました。
学生さんがね、
中学生だったって言ってました。
あ、中学生だった。
はい。
あ、そっかそっか。
で、今高校1年
中学で、
まあ、高校1年生
だ。高校1年です
ごい良かったから来たって言ってました。
へー、うん、良かったです。
良かったです、本当に。
おかげさまで、ね、
おかげさ、ありがとうございます、
ね。うん、まあ、今日はあの近隣の学校の先生もね、
あれ
見学に来られていて、
T 学校ん T でしたっけ、
CH、
あ、そうか、 CH
高校
ですね
通 からも先生来られて、
またあるんですかね、じゃあその高校でも。
まあ自分たちの学校でも声を取り込みたいという話をされていたので、あと行政もね、
そうですね、
来てましたんで、もちろん新聞もね、
そうですね、ありがたいですね、
ありがたいですね、まあ楽しく過ごして、
はい、
なんか昼からずっとご一緒しとるような感じもするんですけど、
大丈夫ですかね、
引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、ゲスト様をご紹介したいと思います。記念すべき372人目のゲスト様でございます。占い師、
占い師、
はい、カレナ様よろしくお願いいたします。
占い師カレナです、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。占い師というお仕事、
はい、
はい、不思議よね。
そうですね、なかなか日常では合わない職業かもしれないですね。
長崎県内に結構いらっしゃるもんなんですか、存在的には。
そうですね、全員は把握してませんが、占い師という活動をされてる方はもう結構数 5、60人もしかしたらいらっしゃるかもしれないですね。やっぱりここ数年でかなり増えましたね。
それは需要があるってこと、
悩める人が。
どちらかというとコロナ禍の最中って皆さん、家にいていろんな習い事をしたじゃないですか、あの時に占いを教えるというのがものすごく流行しまして。
流行したんですか、コロナの頃に。
多分占い師にこうなりたいなとは思っててもどうやったらなれるのかがわからないっていう時に、やっぱインターネットの講座とかで家にいながら学べるとか、それで学ばれた方が、コロナ禍以降、神戸さんがされているようなマルシェとか、占いができる、もしくは本業を持ちながら週末占い師みたいな副業としてされている方が非常に多いので、占い師としてデビューされる方の数っていうのはコロナ禍以降に相当増えましたね。
で、はい、ある意味そういうやっぱりコロナをきっかけに新たなジャンルの、そのお仕事働き方っていうものも随分変わったんだろうなって。
そうですね、
新たな、今までなかったようなお仕事が生まれたり、逆になくなったり、そういうのが。でも6年前よね、コロナってね。
そうです。で、いいで大丈夫ですか、私ルノンがあるのはカレナさんのおかげでですね、初めて上野さんたち話すんですけど、10年前に今のルノンの前世の時の鈴花に勤めてる時にカレナさんがイベントで来てくれてて、その時当時ですね、幼稚園の育養会会長になってほしいという任務と、ルノンがもうちょっと今から大きくなるっていう任務と、子育て真っ只中っていう3つの柱があって、全部できるやろうかっていうのをカレナさんに相談したら、パーって占ってくれて、神戸さんの場合はこの3つがあるからうまくいくと。
へ、
逆に3つ大きなことをした方がいいって言ってくれたから、じゃあやろうと思って今に至ってるんですよ。
へ、だって記憶にあるんですか、
ね、いや私大勢の方を占うのでねただ神戸さんはそうやっておっしゃってくださったので、きっかけに。そう
だから本当にあの時なかったら、もしかしたら売るのもしてないかもしれないですよ。
へ、
大役3つできるかなって本当に悩んだんで、で全部見てきて今につながってて、だから育児も全部ね、今もつながってるし、ルノンマルシェも10年、本当に8月3日でもある10年なんですよ。だから今日カレナさんに出会うってこともなんか運命だなと思って。
本当ですね、
はい、すいません、ちょっと自分個人情報を話しました
いやいや
ぐらい良かったなと思って、
ね、すごい出会いなんやね、だって、
なんかね、
人を育てとるよ
本当にですよ
そうですね、私のやるタイプの占いは、私は手相とタロットと西洋占星術というお誕生日を使った占いやらせてもらってるんですけど、なんかこうただのこういい悪いをお伝えするようなものではなくて、やっぱりその方の持ってらっしゃるその本質から、自分がやりたいことに対してどういうアプローチをしたらいいのかとか、やっぱりそれこそ一つのことを極めるのが得意な人もいれば、やっぱりマルチな才能でいくつもやり 方が向いてらっしゃる方もいて、そういうその方に向いてる生き方っていうのをお伝えするようになってますので、やりたいことを否定するとかっていうよりは、こういうふうにするとうまくいきますよっていう話とかさせていただいてますね。
へ
え、元気が出るな占いで、
ね、なんか背中を押してもらえるとさ、
本当にそう。
でも内心はさ、3つともやろうってこう内心ではもやもや決めとるやろうけど、やっぱりカレーナさんにこう背中をポンと押してもらうと、それが推進力になるやんね。
だから3つだからいいよって言われたからよかった。できるよじゃなくて3つがあるからいいよって言われたのが嬉しくて、あ、そっか、3つしたらいいんだと思って、分かりやすかったですね。
すごいね。
すごい、
ありがたい、
ありがたい。だからカレーナさん、いろんな人につながってほしいなと思います。
でもその打ち合わせの時もそうなんだけど、この番組大体お生まれになった頃から現在のカレナさんが出来上がるまでのこうストーリーを追うんで、出生とか幼少期の頃とかね、お話しいただくんですけど、カレナさんの場合は占い師というあの存在がゆえに、あの地球上で生まれたというレベルの、
ね、お話じゃないですもんね、
宇宙ではなく、まあ、地球上で生まれたというところだけ、ね、面白いよね、そういうのもね、まあ、具体的には聞いとるんやけどその辺いかがなんですか、やっぱりカレナさん的には。
はい、あのよくこの職業的なイメージとしては、子どもの頃から霊が見えてたんですかとかね、私のすべてを見透かしてるんですかとか、こうすごい超人みたいに思われるんですけど、本当に至って普通で、まあ、どちらかというとあの勉強して占い師になったタイプなので、そんなにこうね、あのそこに何も聞かずに答えられるとかね、なんかそういうタイプではないんですよね。私も一人の悩める人間でもあり、
人一番悩んでますよね。
そうですね、
若い頃からね、
はい、若い時はもう正直本当に生きづらさ、満載の、もう学生時代ももうあらゆることにこう絶望しているような感じのまま、そのまま無気力な大人になりみたいな感じだったので、あまりその何かに夢中になるとかは、むしろそういう人たちがこう、まあ、羨ましいみたいな感じで、いましたね。
で一旦はその学校、まあ、何らかの形で出られて、社会人デビューなんか会社員にはなられてるんですよね、一旦ね。
そうですね、会社員も、それもまあ、勤めてた会社には申し訳ないですが、やりがいもなければただ日々のご飯のために働くみたいな感じで、まあ、ただそのまあ、ある程度はまあなんかこう満足というか、かといってこうやりたいことがあるわけでもないので、まあ、一生ここかなみたいな感じだったんですよね。ですごくよく聞かれるその占い師になったきっかけなんですけど、まあ、ちょっと職場の人間関係とかで、まあ、ありがちな、ちょっとまあうつ状態みたいな、この苦しみから逃れるにはもう死ぬしかないみたいなところまで行ったんです。私一つの会社に18年働いてたので、転職する勇気が湧かなかったんです。何の潰しも聞かない人間だから、新しいところで一から仕事をするっていうことももうイメージできず、まあ、そうやって追い詰められてた時に、たまたまその出会ったのがその占いであり、占い師を目指すということが、これがなんかできたら私は会社を辞められるんじゃないだろうかというスタートは、もしかしたら占い師の中ではちょっと珍しい形かもしれないですね。
でもまあそれもね、何らかのこうエンジンというか、はい、頑張るエンジンっていうか、まあ大事やと思うんやけど、なんでそのね、その辞める理由っていうか、まあ、何らかの資格を取るという考え方からすると、まあ、他にもいろいろあるやろみたいなところあるんやけど、なんで占い師やったんかなっていうのは、うがつくからですか。
うがつく、うなぎ、なんてすいません、すいません。
いやこの時期はさ、昨日がさ
牛年、あ、海、
土曜の牛の日やろ、
はい、
土曜の牛の日はうのつくものを食べるといいってた、梅干しであったり、まあ、うなぎもそうなんだけども、だからかなって思って聞いたんですけど長かったな
、はい、そうですね、まあ、一つは、資格がいらない職業、 でもあります。あの言ってしまえば名乗ったもん勝ちぐらいの感じで、もう名乗ったその日からもう占い師みたいな、ちょっといい加減なところはあるんですが、
ま
あ、
なんか似顔絵師もいますね
資格は、ね、いらないですよね
名乗ったもん勝ちみたいな、
うんうん、そういった意味では意外とイラストレーターさんなんかは近いかもしれないです、ね、趣味で絵を描いてる人もたくさんいるけれど、もう自分のイラストレーターという、もう名刺さえ作ってしまえばもう活動もできる、う
ん、あれもそうじゃない、作家、
そうですね、
小説家、はい、
作家もそう
です、ね、エッセイスト、ミュージシャンもそうだよね、
そうですね、
結局ある程度のクオリティが保てて、お金を払う人がいたらもうそれが商売として成立するっていうのは、そうですね、そういうふうなちょっとクリエイターさんにも近いところもあるんですが、私が始めた頃は占いを受けたい人はたくさんいるんですけど、占い師になりたい人の数はものすごく少なかったので、まあ、東京までずっと勉強に行ってたんですけど、まあ、私の師匠がなんかやってた講座なんかは、私以外の方は本当に皆さん普通に東京の OL さんの習い事みたいな感じでしたね。本気で占い師になりたいっていうのは本当九州からわざわざ出てきてる私ぐらいなもので、皆さんこう自分を知りたいとか、まあ、友達とか家族を占いたいとか、そういう方がやっぱり多かったので、当時でもやっぱりその占い師まで目指す方は本当少なかったですね。
だからやっぱ占い師になるって決めて、そのルートをたどっていって、どうすればなれるかみたいなのがさ、面白いよな。だからまあいつかこの番組に出ていただいたあの平面師の方も、平面師になるって決めて、平面師ってなれるもんなのみたいな話から始まって、
修行に行ったんですよね。
まあまあそう、同じようなルートで。
そうですよね。もともとそのショーに出るためにだったですよね。
不思議よ、だから占い師というものをね、だから僕もその小中高大学で子供たちと話すけど、その職業の中に占い師ってないもん、
そうですね、
職場体験とかやってないですか
まあやったらやったで面白いかもしれないですね。
中学校の職場体験とか、面白いかもしれない、それはなんか出張とかで可能でしょうか。
ああもうそれはもう全然できますし、あと多分皆さん占い師がどういう生態なのかっていうのを多分知りたいと思うんですよね。だしやっぱりそれでも皆さん最終的に気になるのは、占ってもらう自分のことが気になるんですよ、僕はどうですか、私はどうですかっていう風に、もう皆さん自分のことが気になって当然なので、まあ、そういうところも、まあ、私はそのお仕事としてはもちろんやってるんですけど、多分その方の自己理解のツールとして占い使ってもらえることの方が嬉しいので、割と知り合った人とかっていうのはこう、ね、もちろんご本人様の許可いただいてちょっと占ったり見たりっていうことは割とそれは好きなので、はい、なんか多分そうやって相手のことをより深く理解するために使えるものはね、なんかあっていいんじゃない、まあ、自分のことが分かれば今度他者のことも分かるようになります。例えば手相とかも、まあ、講座とかするときもまずその人ご自身の手相とかの話もするんですけど、じゃあ自分と比べて目の前の相手の人、僕はこの線が長いけどこの人は短いなっていうときに質が逆だったりとか、で自分の手相が分かれば、あ、僕と同じ線持ってますね、これなんですよっていう風にすごくやっぱり心の距離が近くなったりとか、
コミュニケーションにいいってことですね。
そうですね、コミュニケーションツールとしては、だって先ほども言いました通り、誰だって一番知りたいのは自分のことだから、目の前の人が自分のことを理解してくれるってすごく心が開くと思うんですよね。
婚活でもいいですよね。
そうです、
ね、
婚活で、
あ、婚活ね、
占いしてもらったお互いのね、なんかお話のツールになりますよね。
なので結構こう占いそのものっていうのはなんかまあ怪しいイメージもあったりうさんくさいイメージもあると思うんですけど、結構経営者さんで占いを利用されてる方とか
多い、多い、
多いですよね。
多い、多い、はい、私ここ一番はやっぱり聞きに行くって、
やっぱりね、経営者さんは相談するところがないんですよ。
ないね、
なので頼るところとしては、まあ、その自分の会社ではなくて利害のないその第三者的な立場とか、 そういう意味ではやっぱり経営者さんが占いに頼るっていうのは別に悪いことじゃないと思いますし、そうやって従業員さんとか人間の相性とかっていうのも見れるので、そういうところはご相談されてももちろん判断材料の一つにしてくださいね、なので全てをね、あの全部丸投げではなくて、やっぱそこが少しでも経営者さんにとってのプラスになるようであれば、まあ、占いは全然活用されてもいいんじゃないかなと思います。
決断しないといけないから、
そうだから経営者って必ずこう決断迫られるし、悩む、でおそらくどっちを選んだとしても、正解に持っていくのが経営者なんやけど、その時にやっぱりこう誰かに背中を押してほしいっていう局面はあるよね、
誰にでも言えないし、
そう、だからそういう意味ではすごいやっぱりコンサルとしての、
いいと思う、
業務としてのやっぱありがたいとこはあると思う、
AI じゃね答えてくれないからですね、
もちろんね悪い結果があった時はもちろんそれもお伝えするので、それが転ばぬ先の杖になればいいなとも思うんです。被害ね、最小限に何か食い止めたりとか、最悪の一歩手前ぐらいで終わらせることができれば、
そうか、
いや本当ね、やっぱりそういうねポンとポンと押してくれる人ね、ありがたいと思うよ、
ありがたい本当に、
やっぱりね決断を迫られるのが悩み、あとは一緒に飯食ってくれる人がいない、これも悩み、いいことされてますよね、
でもね私もね、お客様から当たったとか喜ばれることあるんですけど、でも最終的に行動されたのはご本人様なので、アドバイスをねこちらがしてもやらない人はやらないから、いやちゃんと実行されてちゃんと貫かれたもうご本人様の努力が一番すごいのであって、私の占いがすごいわけじゃないですよと。
いやでもほらあのなんかほらあのなんちゅうの、あの成功体験の本とかでもさ、あのまあやるかやらないかやもんね、
失敗してもですね、
そう、だからそういう人ってもうどっちにしろするんやけど、なんか背中を押してほしいわけさ、
分かってはいるけれど
分かってはいるけれど、ポンとね、
本当に
こっちがいいんじゃないって言ってくれる人募集中みたいなね、やっぱそうかみたいな、ね、
でよかったからですね私は。
そうですよね、本当にそうやって結果を聞かせてもらえるとね、
本当にそれみんなに言ってますもん、本当に、
占いがそもそもなんか意味のないものだったら人間にとってとうの昔にもう廃れてるはずなんですよね、最古の職業と言われるぐらい数千年もやっぱり あるってことは、やっぱそれが拠り所や、それで何か経営判断とか、役に立つから多分生き残ってきてると思うので、この先もこの仕事はまあなくならないんではないかなと思った。
僕はむしろ価値が高まるんじゃないかなって、でやっぱり人対人、だからもう AI も相談に乗ってくれるけど、やっぱり人対人、ここ一番は人対人、実際会って言葉を交わすっていうかな、エネルギーを感じるっていう、AI からエネルギー感じるもんね、
感じない、淡々としてます、
淡々としてる、だからむしろやっぱりこういうデジタルの時代にすっごいやっぱありがたい存在ではなかろうかと思うわけですよ。
どこに行ったら占えるんですか？
はい、私は今、長崎市のメガネ橋のすぐそばに、自分のサロンを持ってるんですが、
ロジック、
はい、メガネ橋ロジックというですね、ただしですね看板を出してないんですよね、はい、なんで看板を出してないかっていうと、やはりですね、あの占いに行ってることをちょっと周囲に知られたくないって方もいらっしゃいます。まあ、長崎どうしても狭いので、
見たらね、
人からこう、知り合いに見られて、なんであの時占い行っとったやろうとか、何聞きよったとって、それを言われたくない方とか、そもそも人に言えない悩みを相談に来られるので、そういった意味ではちゃんとこうお客様のプライバシーをこう守るために、あえて看板を出さず、ご予約制なので、もうご予約した方がいらっしゃる形で、お客様同士も絶対に顔を合わせないように、時間ずらさせていただいて、だからこっそり来てこっそり帰れるみたいな場所に。
そうです、それが占いですよね、
はい、
すごいな。でもやっぱりなんかこう 理論があるんですよね。やっぱ学んできたやっぱりカレナさんなりの、
はい、うん、
適当に言ってないってことです
か。はい、はい、一応きちんと
適当にね、
はい、あるものは、
まあ、適当でもカレナさんが言えばいいかなとか。
でもこうなんかこうあるわけやろ、うんうんうん、なんかこうなってこうなってこれやったらこうみたいな。
そうですね、うん、なんか、うん、でもやっぱり本当に一番大事にしたいのはやっぱりその方 の, そのオリジナルの人生、うんね、たった一人の方がやっぱり何を、まあ、今世の目的としてやってるのかとか、これをやることがやっぱりこう本当のやりがいとか生きがいにつながる、それをこう分からずに迷ってる方が多いので、うこういうことされるといいですよで、なんかとりあえず占い師に言われたからとりあえずやってみようかが、うまくいって、わあ私これだったわっていう時に本当にその人らしい人生がやっぱりスタートするのかなって、
最初の一歩がですね、
思います。
まあ、あの不思議なご職業というか、うん、占い師カレナさん、うんね、うんうん、もう十何年とおっしゃいました。
今独立して13年
なんで、うんね、また後半はですね、まあ、もう少し具体的な活動についてお伺いしたいと思いますので、はい、カレナさん後半もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
もったいないをありがとうに、つなぐバンクいさはやは未使用未開封の食品や日用品を回収して子育て困窮世帯に配布しています。南港愛林会や FM いさはやでもおつなぎしています。
社長さん、よう気にしゃったなった。
令和8年7月27日月曜日、再放送をお聞きの方は土曜日、アーカイブでお聞きの皆様はさて何曜日ですか。本日は占い師カレナ様をお迎えして生放送でお送りしております。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
ルンルンルノン神戸美沙央です。
はい、打ち合わせの間っていうか、あの途中の休憩の間もね、うん、占い師だけを学んだんじゃなくて、
うん、
ちゃんと経営も学びました私みたいなことで、だから続いてるのかな、うん、みたいなのがすごいやっぱ刺さったね、
うん、 本当にその通りですよね、
うん、その通りよね、うんうんうん、だからやっぱり企業っていうか会社を起こすイロハをしっかり同時に学んだというのがね、うんうんうんうん、まあ、そういうコミュニティがちょうどこう広がりつつあった SNS も含めて、だからいい流れに乗ったんよね一つはね、
う
ん、
はい、私ちょうど2011年が、結構大きいきっかけだったのが、震災きっかけで私はそれまで東京までずっとあの占いの勉強に行ってたんですが、はい、逆に震災があったことでその東京にはちょっとさすがにちょっと怖くて行けなくなって、
震災ね、
はい、その後に、長崎の方に目を向けた時に、まあ、長崎では、まあ、いろんなこう勉強会とか、まあ、企業に関するこう無料のセミナーとか、当時やっぱりすごくセミナーブームだったので、まあ、経営者さんのお話を聞けたりとか、それがあって、あ、こっちもちょっと興味があるから勉強してみようと思って、で2011年といえばあの Facebook が本当に流行して、まあ、いろんなセミナー勉強会に行って、そこでのつながりで、また次はこういう勉強会あるよ、こういう人が来るよっていう風にすごくたくさんの、まあ、情報も人脈も、ね、はい、得ることができて、
そこのちょうど15年ぐらい前ね、うんうんうん、
そのつながりがなかったら私もっと遠回りだったかもしれないです。で、経営とかを学ばないまま、まあ、スタートさせてももしかしたら本当にそこはうまくいってなかったかもしれない。会社を辞められずに、まあ、なんとなく兼業とか副業でやるレベルで終わってたかもしれないので、実はあの震災の年は、まあ、私にとっても大きなきっかけだったなとは思います。
まあ、一方であの同人誌という世界、
はい、
はい、
もう長いこと運営されていて、
はい、
はい、
そうです。長崎市の方でですね、気分は上々というタイトルで、うん、同人誌即売会をやっています。うん、イメージされるものとしては東京で、行われているコミケという、うん、コミックマーケットさんっていう同人誌即売会の地方版です。うん、これを私は19歳の時から始めて31年目になりました。
うん、19歳の頃のカレナさんってどういうお立場だったんですか？
あの大学を1日で辞めて、フリーターになって
1日で、はい、留学式に行って辞めたってことですか？
そうですね、ちょっとあの鬱で頭がおかしくなってたので、はい、あの死んじゃおうみたいな感じで、なのであのネガティブな理由なんですが、はい、会社じゃないですね、学校を辞め、アルバイトをしている頃でした。
カレナさん、はい、その頃のまだ未成年の頃に同人誌の即売会を開催、
はい、ですね、本当は高校生の時に、高校3年生の時に友達となんか記念に1回やろうかみたいな、思い出作りで1回やろうと思ったんですけど、なんとなく、まあ、一応学校を卒業した後がいいかなって思ったの、なんかあった時責任取らなきゃいけないので、まあ、一旦学校出てから、ちょっとね、1年ぐらい自分でもこういろんなイベントで学ばせていただいて、そこからスタートしたのが1995年でしたね。学生時代はまだその頃オタクだったのでアニメとかよく見てたんですけど、自分がイベントを始めてからはそんなにもういわゆる燃える作品がないまま、結構20数年間はあのオタクじゃないのにオタクイベントを主催するというちょっと変わった立場でやっていました。
これ同人誌と今あのジンってあるじゃないですか、
はい、
またジンとは違うの？
ジンはね、多分、まあ、同人誌から多分派生したものだと思うんですが、まあ、いわゆる同人誌って二次創作といわれる、まあ、元々のアニメとかゲームのキャラクターを使ってこうパロディというか二次創作っていうんですけど、まあ、そういうものの作品が結構割合としては多いんですけど、あのオリジナルといういわゆる自分で作ったキャラクター、自分で作った物語っていうのは今度は一次創作っていうんですが、まあ、ジンは割とこの一次創作が多い。
はあ、違うんだ。
はい、なので、まあ、そちらの方がちょっとまたこの新しい流れとしては出てきてるんですが、 ただうちのイベントの場合ですと、まあ、そういう本もいいんですけど、うん、例えばイラスト描かれる方がイラストで作ったポストカードとか、うん、コスプレをされる方がコスプレの写真集とか、うん、でハンドメイドもやはりここ数年の流行りなので、ハンドメイド作品とかの販売もありますので、結構基本的にはご自分で作られた作品なら何を売ってもいいですよ、う
んうん、同人誌と言いながら紙とは限らないわけですね。
そうですね、紙からはだんだんいろんな種類がちょっと今は増えて、手作りで編みぐるみとか、
うんうん、
ぬいぐるみのお洋服とか、
うんうんうん、
はい、作られる方、それは結構いわゆる推し活グッズにちょっと近いかもしれないですね。
そうか、
なんか透明プラスチックのなんかキーボードみたいなのもそうかな。
そうですね、
なんか推しの顔が書いてある、
ね、あ、アクスタとかね、アクリルスタンドとかですね、はい、アクスタとかも、はい、
アクスタって言うんですね、
アクスタって言うんですね、
アクスタって、
うん、
そうか、
神戸さんも俺の感覚に近づいてきたね。
ねえ、ねえって言ってごめん、そう思いますよ、アクスタって
で、まあ、同人誌を売るだけではなくて、コスプレとかも楽しめるイベントですので、まあ、コスプレイヤーさんの方も来てくださって、はい、お洋服着て撮影をしたりとか、あとは、来られた方がたくさんこう時間内にいろんな楽しいことができるように、まあ、イベントの中にもこういろいろな企画というのを盛り込んでいったりとかはしています。
でも19で始められてっていうとなんか年齢がバレるんですけど、もう相当長いですよね。
そうですね、トータルだと100に20回130回ぐらいは開催していますね。
年数にすると
31年間、
31年、
まあ、コロナはさすがに3年ほど休みましたけど、
年にしたら 3、4回。
そうですね、割とハイペースな方です。
一人でそうされてるんでしょ。
企画とかまあのは、まあ、一人なんですけど、もちろんスタッフはいますので、当日とかは若い子たちにも入ってもらって運営回してはい、もらってます。
すごいね、30年も続くって ね、
よくね、続くことが偉いって言われるんですが、実は怖くてやめられなかったっていう。
まあまあそれもあるかもしれんけど、それでもほら、はい、もうやめざるを得ない環境っていうのもあるわけじゃないですか。でもやっぱ続いてるってことはやっぱなんかあるやな。で人も求めてるってことなんやろうけんさ、人が来んくなったら終わりやろ
う
けん。
そうです、
そうですね、毎回、まあ、ちょっと今コロナ禍以降なので少し来場者は減って300人ぐらいなんですけど、やっぱりこの前そのコロナの前とかは毎回500人とかで、最大1000人ぐらい集まったこともありますので、こんなに長崎にオタクいたんだみたいなのはびっくりしました。
どうなんですかこの、まあ、気分は上々が30年、うんうん、同人誌イベント、うん、それと占い師になって13年、うん、やりがいのところってどこにあるんですか、うん、 そうですね、そのエネルギーというか、う
ん、はい、気分は上々やってた時に、私なんか人の応援をするのが好きだし得意だなって思ったんですよね、うんうん、私は絵も描けないしコスプレができるわけでもないし何もできないけれど、みんなを応援する、みんなが楽しむための場所を作ることはできるなっていうふうに思ったので、まあ、それがそのままその人の人生を応援する占い師という職業につながってるんじゃないかなっていうふうに思いました。人のいいところを見つけて応援して、その人がより人生をこう楽しめるように、楽しむために罪悪感を持ってる人もいるじゃないですか。
そうですね、自分なんかね楽しんだらダメとか思ってる人いますよね。
でもね、やっぱりそれぞれの方のね、うん、輝く人生のためには、まあ、こういう枠は外した方がいいですよとか、うん、ここを無理しなくていいですよっていう風に押すのが私の仕事かなと思っています。
ライフワーク、
そうですね、確かに人の人生を応援することがなんかライフワークだと思います、うん、
でもそれをもって、まあ、経済的にもまあつながってるってことでしょう。その会社員してた時代もあったけども、
はい、
まあ、少なくとも占い師で13年間、
うん、
それで生きてるわけでしょう、なりわいとして、
ね、はい、一応これだけではご飯は食べていってます。
ですよね、
すごい、
そうですよね、
うん、
そういう職業があるってわからないですよね。
わからない、ね、
うん
うん、そして100人が100人止める。
ああ、そっかそっか、
うん、 だけどやっぱり必要としてる人がいるわけやんか、
う
ん、
悩みがもっと複雑化になるからですね
今からもますます複雑になっていく、うんうん、だから学校も僕らが行ってる理由はやっぱりそういうところで、うん、先生方も一生懸命されてるんだけどもう枠に収まりきれんくなってる ね、うん、従来のその学校の仕組みっていうものにね、う
ん、古いままだからですね
そうねだからうん、だからそこをなんかみんなも先生方も少しなんか、うんうん、もやもやし始めてる状況の中で、
うんうん
うん
まあ、占いに来られる方ありとあらゆる職業の方がいらっしゃいますもちろん先生とかもいらっしゃいます警察官の方とかもいらっしゃいます
警察官は何を悩むんやろうね
自衛官の方もねいらっしゃったりとかね
自衛官はわかるな、ね、
公務員の方本当にねまあ、もちろん主婦の方とかねなんかもう、まあ、もちろん職業を名乗らない方もねいらっしゃるんですけどいろんな職業の方のそれぞれのお悩みは聞いてきましたね、
う
ん、
そうやろうねだからこういうものになりたいと思ってなる、
うんうん、
でこういう会社に行きたいこういう業種で勤めたい働きたいと思ってる今の高校生大学生がいざ入ってみると、
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、
そう違うって、
違うって
そうだから本当にそれで辞めで、まあ、辞めることは悪いことではないですけど、うん、マッチングがうまくいってないですよね、
うん、うまくいってないそれも大学もそうなんやね、うん、ここがいいぞと思って、うん、頑張って勉強して頑張って勉強して行って
辞めてる行為です、
うんうん、でも行ったもののちょっとミスマッチっていう
そうそうそう、うん、本当にそうですね
だからやっぱり伝えたいのはもう変えてもいいんだよっていうのは伝えたいんやけど、うんうん、学校の現場はそうじゃない
ないんですもんね続けること
を
ね、
うんうんうん、からねだからまあだから続けることも大事やけど、うん、変えてもいいんだよっていうこの、うん、
選択肢を
選択肢があってどっちを選ぶかっていう状況には知ってあげたいなっていう思いがあって学校行ってるんですけどね、う
ん
う
ん、いろんな選択肢があるから、うん、
カリナさんのお力も借りながらでございますけどね、
うんうん、
どうですかこれからやってみたいことってありますか
そうですね、まあ、仕事は割と私はこう同じことを繰り返す方が割と向いてはいるの で、
ね、
本当にこうマイペースであの同じことの繰り返しで全然構わないんですけど、うん、やはりこのその同人誌の世界は、うん、やっぱり若い子たちが中心層のイベントです、うんうん、特に高校生とか大学生の子たちで周りにオタクの友達がいないんだけどここに来れば同じ趣味、うん、同じ価値観の友達がいて、うん、オタクであることは恥ずかしくないし仲間がいるっていう場所は、まあ、できればずっと継続してで私30年やってるのであの U ターンで戻ってこられた方とかが自分が学生時代に出てたイベントがまだやってるとそうなると主婦になった方とか子育ての方でも安心して参加しやすいんですよ ね、
うん
青春時代の頃に行ってたってなるとうそうやって戻ってこられた方にとってもまたこの居場所になるっていうのは嬉しいかなっていうふうに思いますで若い子たち結構その本当に20年前とか30年前でも本当は長崎にいたいけれどやっぱり進学とか就職でその県外に出ざるを得ないとか、
うん、
やっぱ長崎で面白いところとか若者が遊ぶ場所がないからこう出ていくみたいな子も、うん、や一応こういう楽しい場所があることがやっぱ地元にその残りたいとか、
うん、
地元でね楽しくやりたいって子たちの場所になればなっていうふうには思ってます、うんうん、イベントはまあできれば長くのんびり続けていきたいなと思うし、まあ、もちろんねたしくさんあの大人にも関わってもらって子どもたちのその場所なんか大人とも上手につなげられたらなっていうふうには、
でも今の子育ての大人たちって、まあ、気分は上々30年やってるってことは今子育てのママたちも気分は上々に来てた子もおるわけやんな
そうです ね最近本当ベビーカーで来てくださるママさんとか、もうお子さんも多分純粋培養なお宅に育つかもなっていうようなお父さんもお母さんもお宅みたいなね
そうか
そうかなんかいい話聞いたかもだから今の特にこうなんかモヤモヤんとしたあの人たちが子育て世代が結構いて
多いですね
相当悩んでてそういう人たちの居場所をどうのこうのっていうことで、まあ、県も市行政21市町も動いていて なんかそういう人たちこう集めてなんか笑顔にしてあげたいなっていう企画なんかにもしかしたらすごいマッチしてるのかもしれんって思いながら聞き寄ったんやけどね。
なんかこうママっていう属性だけではなくて、うちのイベントだと好きっていう好きなものでこうつながり合うので、まあ、ある意味年齢とか性別とか職業とかバックボーンが関係ないんですよね。うん、同じ作品が好きで同じキャラが推しキャラならもうい
いですよね。
もういきなり仲良くなれるみたいな。
まあ、そこの話で盛り上がりますよね。
今度いつあると
これ8月2日
ですね。今週日曜日ですよ。
はい、今週の日曜日になります。もうその次 もう12月27日ってもう日にちが決まってますので、
はい、8月2日はどこであるの？
長崎ブリックホール、3階国際会議場と3階フロアをすべてこう貸し切りにしていますので、すごい、ね、あの、はい、今年からずっとブリックホールで
開催しています。12月27もそうですか？
12月27もブリックホールです。ちょっと年末感があるんですが、毎年クリスマスイベントを行ってますので、27だけど一応クリスマスっていう体でやります。うんうんうん、クリスマスケーキをあのプレゼン抽選会でプレゼントしたり、あのよくあの子供会とかでやってたプレゼント交換会をやったりとか、はい、クリスマスっぽい企画もね、はい、
続けるってすごいからですね。
すごい。さあチャイムが鳴りまして、放送時間残り3分でございますが、ラジオいかがでしたか？
はい、あのお招きいただいてありがとうございました。なんか私ね、なんか自分がやってきたことを意外とちゃんといろいろつながってるんだなっていうのは、
そうなんですよ。この番組いつもそうで、なんか振り返るきっかけになったっておっしゃっていただいて、振り返ると実はその当時はなんかこうすごい落ち込む時期あったけど、実はそれもストーリーやったんやなって、ね、そこで落ち込んでなければ
今がないです。
今がないもんね。
私だから本当に自分が職場でいろいろあったから占い師になれたん で、
まあそうやね、
後から思うとやっぱりあれは本当に天気でもあり、結果占い師として今こう幸せに生きていけるんだからよかったと思います。悪いことってなんか歴史と一緒でこう後からの変えられるんですよね。その時悪いことに思えてもきっかけになるってことはあるので、
置き換えね、置き換え、
大事しみじみ、ね、
だからこれでよかったんだって思えるそのなんか置きどころ、なんかこう自分を納得させるっていうのを学べば、途中で何があってもあんまり落ち込まんのやないかなって、
ぶれないですよね。
まあそれはもう65になって言えることかもしれんけど、20代30代40代はそれはそれなりに悩むもんね。
悩んでました
でも実はつながっていて、
そう本当にで良かったんですもんね。今につながってるからね。
で悩むから成長もするわけだ
よ、ね、そうよね。
悩まない人はそこでちょっと止まっちゃいます
もん、ね、そうよね。悩むってことは考えようってことやけどね。
悩まない人もいらっしゃいですよ今。悩みがないって、悩まないから。
だからまあちょっと語弊があるかもしれんけど、その学校問題もそのもう行かないって決めた子、がもしかしたら正常かもしれんとかね、まあまあ語弊があるからあんまり言えんけど、だからその我慢していってるのが正常なのか、意思表示をしっかりしてる子が正常なのかっていうのは
自分を分かってるからですね、行かないっていう、
だからまあワンコもそうなんやな、お座りとかお手をする犬がお利口なのか、一切何もせず犬がお利口なのか、いろいろ考えるけどね。
そうなんです、ワンコはねお座りとか大体しないからですね。
さあ本当ありがとうございました。次週はですね8月3日もう8月でございますね。
早いですね。
トースターデザインオフィス池田京子様も先ほどまでご一緒してたんですけど、お越しいただく予定になっておりましてね、子育て3人ママ
ね、
子育て男の子3人育てながらデザインオフィスを経営されているということですね。よろしくお願いします。では占い師カレナさん、結びのご挨拶でございますが、心の準備はようございましょうか？
はい、
あの一言も大丈夫ですか？
はい、
大丈夫ですか？はい、では元気よく参りましょう。占い師カレナ様もご一緒に、せーの、
また来週。
人生は上々だ。
バイバイ。
気分は上々、興味を持っていただけると嬉しいな
ですね。8月2日ですね、
うん、
はい、
よろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。